today we are finishing up the sixth chapter in the book of Mark.
今日でマルコの福音書6章を完結します。
Now, in this passage, we see a response to life circumstances that every one of us can relate to in this room, and that is fear.
この聖書箇所では、ここにいる、礼拝堂にいる私たち、誰もが共感できるような人生の状況に対する反応、すなわち恐れを見ます。
But into this circumstance of fear walks Jesus. And what a walk it is.
しかし、この恐れの状況の中にイエスは入っていかれ、それは何という歩みだったでしょうか。
Let's begin reading at verse 45 of Mark chapter 6 today.
マルコの福音書6章の45節からまず読み始めましょう。
The Bible says immediately,He made his disciples get into the boat and go before him to the other side to Bethsaida while he dismissed the crowd.
45節。それからすぐにイエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませ、向こう岸のベツサイダに先に行かせて、その間にご自分は群衆を解散させておられた。
Now, it would be easy to just lookAt the beginning of this episode, and nothing more than that, and it is indeed the beginning of the event.
これはエピソードの始まりであることだけで、それ以上のものではないと見るのはたやすいことです。
But you have to remember, this event follows the feeding of 5,000 men plus women and children.
しかし、この出来事は5000人の男たちに女と子供を加えた全員の給食に続く出来事であることを忘れてはいけません。
Now, when we look at the end of the same event in the Gospel of John, we see why the urgency to send the disciples away was necessary.
ヨハネの福音書の同じ出来事の終わりを見ると、なぜ弟子たちを送り出すことが急がれるのかがわかります。
In John chapter 16, verses 14 through 15, the Bible says, When the people saw the sign that he had done, they said, This is indeed the prophet who has come into the world. Perceiving then that they were about to come and take him by force to make him king, Jesus withdrew again to the mountain by himself.
ヨハネの福音書6章14から15節。人々はイエスがなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。イエスは人々がやってきて、自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた。
Now, can you imagine nearly 10,000 people trying forcefully to make Jesus their king?
1万人近い人々がイエスを強引に王にしようとする様を想像できますか?
They did not understand the nature of his being the Messiah and the type of salvation that he was offering them.
彼らはイエスがメシアであることの本質もイエスがもたらされる救いも理解していませんでした。
And so once again, the crowds of people, these people, they sawAn earthly king rather than a spiritual savior.
また今回も人々は霊的な救い主ではなく地上の王をイエスに見つけていたのです。
And Jesus wants his disciples to understand the nature of his salvation.
そしてイエスは弟子たちに彼の救いの本質を理解することを望まれています。
Now, as the events of this passage are going to make very clear, the disciples were still, in many ways, weak in their faith, and themselves did not completely understand this God-man, Jesus, who they were following.
この箇所で明らかになるように、弟子たちはまだ信仰が弱く、自分たちが従っているこの神なる人を完全に理解していませんでした。
And so it is possible, if not probable, that they could have been easily manipulated to go along with this crowd to try to force Jesus to become their earthly king.
彼らはイエスを自分たちの地上の王にするためにこの群衆と同調するように簡単に操られていたかもしれません。
There's actually a lot of force in the original language there behind this statement. Immediately he made them get into the boat.
それからすぐに弟子たちを無理やり船に乗り込ませというフレーズはイエスの述べた言葉の裏には大きな力が働かれていたようです。
Now, it seems like Jesus very quickly, very forcefully got them into a boat to leave because they may have been very reluctant to do this.
イエスは弟子たちが気が進まなかったかもしれませんが、すぐに強引に船に乗せたようです。
Spiritual growth is a process.
霊的成長はプロセスです。
Of course, we must accept Christ Jesus as our Savior, recognizing at least two things in that, that we're sinners who have sinned against our Creator, and two, that Jesus is the only one who can save us from that sin.
私たちはキリストを救い主として信頼し、最低二つのことを受け入れます。一つ目は、私たちは創造主に対して罪を犯した罪人であること。そして二つ目は、その罪から私たちを救うことができるのはイエス様だけであることです。
But the process of really knowing God intimately through Jesus Christ, that's a lifelong process after salvation.
しかし、イエス・キリストを通して神を本当に親密に知る過程は生涯続くものです。
And Jesus, just as his disciples were still not fully ready to understand, Jesus protects them really by pushing them away from a source of temptation for them in their weakness.
弟子たちもまだ完全に理解する準備ができていませんでした。イエスは彼らの弱さを誘惑の源から遠ざけ、彼らを守られました。
They did not understand, and probably understood his plan even less soon after this, and neither will we understand what he's doing every time.
彼らは理解できていませんでしたし、おそらくその直後には主のご計画をさらに理解できなかったということでしょう。そして私たちも常に理解できるわけではないです。
Why does God change our plans, put obstacles in our way, and force us into the water when all we want to do is stay here on land where we feel safe?
なぜ神は私たちの計画を変更され、私たちの行く手を阻み、私たちが陸にとどまりたいと思うときに無理やり水の中に入れられるのでしょうか?
It's so we learn more about who he is, and we're not drawn away from him, from our Savior Jesus.
それは神がどのようなお方であるかをもっと学び、神から引き離されないようにするためです。
And the disciples are definitely going to learn more about who he is very soon.
そして弟子たちは神がどのようなお方なのか、この後すぐにもっと知ることになります。
Look at verses 46 through 52 here in Mark 6.
マルコの6章46から52節を見てください。
The Bible says, and after he had taken leave of them, he went up on the mountain to pray.
そして彼らに別れを告げると、祈るために山に向かわれた。
Now, I want to stop there for just a minute.
ここでちょっと立ち止まってみましょう。
There's three times in the book of Mark where Jesus goes away by himself to pray.
マルコ書にはイエスが一人で祈りに出かけられる場面が3回あります。
Each one of those prayers has the same pattern. It's at night, it's in a lonely place, it's without the disciples, and it's during a period with the disciples failing to understand Jesus' mission.
どの祈りも同じパターンです。夜、孤独な場所で、弟子たち抜きで、弟子たちがイエスの使命を理解できない中での祈りでした。
Now, in each situation, Jesus faces a crisis at that point or a significant decision. And in this case, he reaffirms by prayer his calling as a servant Messiah rather than this king that the people wanted to defeat Rome.
どの場面でもイエスは危機や重大な決断に直面し、この場合はローマを倒す王ではなく、しもべ、メシアとしての証明を祈りによって再確認されています。
And so we should see something significant happening every time that these prayers occur.
ですから、イエスが祈りに一人で行かれるたびに何か重要なことが起こっているのを見ることになります。
And that's exactly what we see as verse 47 continues here.
47節の続きはまさにそれです。
The Bible says, and when evening came, the boat was out on the sea, and he was alone on the land. And he saw that they were making headway painfully, for the wind was against them. And about the fourth watch of the night, he came to them, walking on the sea. He meant to pass by then, but when they saw him walking on the sea, they thought it was a ghost, and cried out, for they all saw him and were terrified.But immediately he spoke to them and said, Take heart, it is I, do not be afraid. And he got into the boat with them, and the wind ceased. And they were utterly astounded, for they did not understand about the loaves, but their hearts were hardened.
47節から、夕方になったとき、船は湖の真ん中にあり、イエスだけが陸地におられた。イエスは弟子たちが向かい風のために漕ぎあぐねているのを見て、夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであった。しかし、イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、幽霊だと思い叫び声を上げた。みなイエスを見て怯えてしまったのである。そこでイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい。私だ。恐れることはない。と言われた。そして彼らのいる船に乗り込まれると風は止んだ。弟子たちは心の中で非常に驚いた。彼はパンのことを理解せず、その心が固くなになっていたからである。
Jesus did not want his disciples swept up in this false view of himself as an earthly king, so he sends them off in this boat.
イエスは弟子たちが自分を地上の王とみなす誤った見方に振り回されることを望まれず、弟子たちを船で送り出されました。
But Jesus had a greater purpose in this trip across the lake because Jesus wants his disciples to understand his nature as God.
イエスには弟子たちを向こう岸に行かせるより重要な理由がありました。それはイエスは弟子たちに神としてのご自身の本質を理解することを望まれたからです。
Now, there's two ways in this event that the disciples were shown the nature of Jesus to be deity or God himself. And there's a third way that the writer Mark inserts into the passage so that it's a clear reference to God.
この出来事には弟子たちがイエスの神性あるいは神そのものであることを示した二つの方法があります。福音記者マルコがイエスが神であることへの言及が明確になるようにこの箇所に挿入した三つ目の方法があります。
Now, the first and most glaring point that cannot be missed, that is absolutely not possible outside of the supernatural, is that Jesus walked on water.
第一のまず超自然的な絶対にありえない見逃すことのできない最初の最も顕著な点はイエスが水の上を歩かれたことです。
Now, liberal scholars for the past two centuries have tried to come up with alternatives that could refute what the gospel writers actually say happened.
過去2世紀にわたり、リベラル学者たちは福音書記者の記述に反論し得る代替案を考え出そうとしてきました。
Whether it's an optical illusion, or he was actually on a beach, or it was shallow water, or some other explanation that the disciples writing about the event could not have known, they've given all those reasons.
目の錯覚で実際には浜辺にいたのか、浅瀬だったのか、あるいはこの出来事について書いている弟子たちが知り得ないような他の説明でした。
But folks, the actual wording of the original text does not allow for any of those explanations.
しかし、原文の実際の表現はそのような説明の余地を与えません。
The preposition here in Greek only means on or upon or on top of. You can't create any other scenario here other than Jesus literally walked on water in a way that only God could do.
ギリシャ語の前置詞は上にの上にという意味しか持たないので、イエスが神だけができる方法で水の上を歩いたという以外のシナリオを作ることはできません。
And as is common with many acts by Jesus, his actions demonstrate his nature of God even more strongly when you compare those actions to descriptions of God himselfIn the Old Testament.
また、イエスの多くの行為に共通することですが、旧約聖書の神の記述と比較すると、イエスの行為は神としての性質をより強く表しています。
And when you read the Old Testament, what you see is that only God is ever said to walk on water.
聖書の中では、水の上を歩くと言われたのは神だけです。
Just two examples here that I'll give you, but there's a lot more. Psalm 77:19 says, Your way was through the sea, your path through the great waters, yet your footprints were unseen.
これは数ある例の中のただの二つです。詩編77:19、あなたの道は海の中、その通り道は大水の中、あなたの足跡を見た者はいませんでした。
And then Isaiah 43:16 says, Thus the Lord who makes a way in the sea, a path in the mighty waters.
イザヤ書43:16、海の中に道を、激しく流れる水の中に通り道を設け。
The very fact that Jesus walked on waterIt proves once again his divine nature. It proves the fact that he has been saying and that it's true that he is God himself.
つまり、イエスが水の上を歩いたという事実そのものがイエスの神性、そして神ご自身であることを改めて証明したのです。
But then I want you to notice a second aspect of this event that shows his deity here.
しかし、イエスの神性を示すこの出来事の第二の側面に注目してください。
By Jesus's identification of himself in this passage, he essentially takes God's name as his own.
イエスはご自身を誰であるかを証明することによって、本質的に神の名を名乗られたのです。
Now, this is the first timeIn the book of Mark, that we have a very significant statement that Jesus makes when he says to the disciples, at least in English here, it reads, Take heart, it is I, do not be afraid.
マルコ書で初めてイエスが弟子たちに英語訳では言われた非常に重要な言葉があります。しっかりしなさい。私だ。恐れることはない。
Now, the English there is smoothed.In the translation, to read, it is I. But the Greek actually reads, ego eimi, which is literally translated as I am.
49節で、英語訳では、よりわかりやすくスムーズにするために、私だと訳されています。ギリシャ語訳では、私はある。神の皆である名称が用いられています。
Now, this may not... On it, itself sound interesting, but this phrase, I am, is the personal name for God himself.
ギリシャ語の私はある、それは神のご自身の名です。
It is how God comes to a man named Moses in Exodus 3:14 and reveals himself, where we read there, God said to Moses, I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent you, has sent me to you.
それは出エジプト記でのモーセの前での神の権限で見られます。出エジプト記3章14節。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと。
Now, unlike the other gospel writers who use this phrase far more often, Mark only uses this term three times, which means that it is very significant when he gives us Jesus' very words saying this about himself.
他の福音書記者がこの言葉をはるかに頻繁に使うのとは違って、マルコはこの言葉を3回しか使っていません。イエスは神だけが歩まれるところを歩まれるだけでなく、神の皆をご自身が名乗られるのです。
Jesus not only walks where only God walks, but he also takes the very name of God for himself.
イエス様は神が歩まれるところを歩まれるだけではなく、神の皆をご自身が名乗られるのです。
Now this is really the central point of this passage. And we're going to return back to this point later on.
これがこの聖書箇所の中心点であり、私たちは後でこの主要点に戻ります。
But there is a third reference to the deity of Christ in this passage that is more obscure, but I really think it is intentional by this gospel writer Mark.
そしてこの箇所にはキリストの神性に関するやや曖昧ですが意図的なマルコによる第三の言及があります。
Notice the second half there of verse 48. The Bible says, and about the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea. He meant to pass by then.
48節の後半に注目してください。夜明けが近づいた頃、湖の上を歩いて彼らのところへ行かれた。そばを通り過ぎるおつもりであった。
Now, the fourth watch of the night was based on the Roman system of night watches, which was different than what the Jews used, which was a three watch system.
四回目の夜回りは、ローマ時代の夜警制度に基づくもので、ユダヤ人の三回夜警制度とは異なっています。
Now, this means it happened, this event happened sometime between 3 a.m. and 6 a.m. in the morning.
つまり、夜中の3時から6時の間に行われたものです。
But what we should really take notice of here in this passage is the phrase, he meant to pass by.
しかし、私たちがこの箇所で本当に注目すべきなのは次の言葉です。そばを通り過ぎるおつもりであった。
Think about what's happening here. This is a rather incredible statement that doesn't make sense on the surface of it, really.
これは表面的には意味をなさないかなり信じがたい発言です。
Jesus wasn't planning on going to the ship where his disciples were fighting the heavy seas, they're fighting the winds,All because Jesus himself forced them to get on this boat and go out into that weather.
イエスが無理やり弟子たちを乗り込ませたために彼らが激しい海と風と戦っているその船にイエスは行くつもりはなかったのです。
Instead, he was intending to just walk right on by them and just meet them on the other side. Hey, guys!
イエスは弟子たちのそばを通り過ぎ、向こう岸で会うつもりだったのです。
Or, there could be a little more to this phrase.
あるいは、この言葉にはもっと別の意味があるのかもしれません。
In the Old Testament, this simple phrase is used to describe how God revealed himself to specific people throughout history.
旧約聖書ではこの簡潔な言い回しは歴史を通して神が特定の人々にどのようにご自身を表されたかを説明するために用いられています。
Exodus 33 is a conversation between God and the leader of the Israelites that God used to bring the nation of Israel out of Egypt, the man whose name of course is Moses.
出エジプト記33章は神がイスラエルをエジプトから脱出されるために用いた指導者モーセと神との会話です。
And in Exodus 33 verses 18 through 23 the Bible says Moses said please show me your glory and he that's God said I will make all my goodness pass before you and will proclaim before you my nameThe Lord.
出エジプト記33章18から23モーセは言ったどうかあなたの栄光を私に見せてください。主は言われた私自身あなたのあらゆる良きものをあなたの前に通らせ主の名であなたの前に宣言する。
And then if you drop down to verse 22 there in Exodus 33 it says and while my glory passes by I will put you in a cleft of the rockAnd I will cover you with my hand until I have passed by. Then I will take away my hand, and you shall see my back, but my face shall not be seen.
22節に飛びます。私の栄光が通り過ぎるときには、私はあなたを岩の裂け目に入れる。私が通り過ぎるまで、この手であなたを覆っておく。私が手をのけると、あなたは私の後ろを見るが、私の顔は決して見られない。
And then, what happens after that is at Mount Horeb, where they were at, later on at Mount Horeb, God reveals himself to a man named Elijah in the same way, by passing by.
そして、後にホレブ山で神は通りすがりに預言者エリアにご自身を表されました。
The first part of 1 Kings chapter 19 verse 11 says, And he said, Go out and stand on the mountain before the Lord, and behold, the Lord passed by.
列王記第一、19章11節の最初の部分です。主は言われた、外に出て、山の上で主の前に立て、するとその時、主が通り過ぎた。
But the most important connection between this idea of the Lord passing by and Jesus walking on water is actually seen in the book of Job, chapter 9.
しかし、この主が通り過ぎるという考えと、イエスが水の上を歩かれることとの最も重要なつながりは、ヨブ記9章に見られます。
The book of Job is the account of a man who really comes to know, he really comes to understand how much he needs God and how everything he has in this life is from God and from God alone.
ヨブ記は自分がどれほど神を必要としているか、そしてこの世で持っているものは全て神からのものであり、神のみによるものであることを本当に知るようになった人の記述です。
And in that book,God reveals himself in ways that are not seen anywhere else in Scripture.
神の聖書の他のどこにも見られないような方法によりご自身の権限です。
Job, when speaking about God, says in Job chapter 9, verses 8 through 11, Who alone stretched out the heavens and trampled the waves of the sea? Who made the Bear and Orion, the Pleiades, and the chambers of the south, who does great things beyond searching out and marvelous things beyond number. Behold, he passes by me, and I see him not. He moves on, but I do not perceive him.
ヨブは、ヨブ記9章8から11節で神について語っています。神はただ一人で天を伸び広げ、海の大波を踏みつけられる。神は牡牛座、オリオン座、スバル、それに南の天の間を作られた。大いなることをなさって計り知れず、その屈しい御業は数えきれない。神がそばを通り過ぎても私には見えない。進んでいっても気づかない。
Now this passage from Job is significant in that the wording of this passage in the Greek translation of the Old Testament is nearly identical to the wording in the book of Mark of verse 48 about God passing by.
旧約聖書のギリシャ語訳によるこの箇所の表現がマルコによる福音書48節の神が通り過ぎるという表現とほぼ同じであるという点でこの箇所は重要です。
And folks, these verses from Job 9, they're actually a summary of the entire passage that is all about the incredible separation between the greatness and the glory of God and the incredible weakness and the frailty of us in our humanity.
ヨブ記9章のこの箇所は神の偉大さと栄光と人間の驚くべき弱さと儚さとの間の驚くべき隔たりについてのこの聖書全体の要約です。
And so don't miss this. God, the Holy Spirit, speaking through the gospel writer Mark here, wants us to draw these clear connections and understand that in Jesus, the whole fullness of deity dwells bodily, as Colossians chapter 2, verse 9 actually tells us.
ですから、聖なる神は福音書記者マルコを通して私たちがこのような明確なつながりを描き、イエスにおいて次のように理解することを望んでおられます。コロサイ人への手紙2章9節にあるように。
Now we're going to come back to this idea as we close because it is the point of this passage, but I want to include the final four verses of this passage with our text today.And I want to tie them in with this passage.
この着想についてはこの箇所の要点であるため最後にまた述べることにしますが、最後の4節を今日のテキストに含めたのでこの聖書箇所と結びつけたいと思います。
First, let's read verses 53 through 56 here. The Bible says, when they had crossed over, they came to the land of Gennesaret and moored to the shoreAnd when they got out of the boat, the people immediately recognized him and ran about the whole region and began to bring the sick people on their beds to wherever they heard he was. And wherever he came, in villages, cities, or countryside, they laid the sick in the marketplaces and implored him that they might touch even the fringe of his garment. And as many as touched it were made well.
53節から、それから、彼らは湖を渡ってゲネサレの地に着き船をつないだ。彼らが船から上がると人々はすぐにイエスだと気づいた。そしてその地方の中を走り回り、どこでもイエスがおられると聞いた場所へ病人を床に乗せて運び始めた。村でも町でも里でもイエスが入っていかれると人々は病人たちを広場に寝かせ、せめて衣の房にでも触らせてやってくださいと懇願した。そして触った人たちは皆癒された。
Remember, the crowds here, they wanted the miracles. The crowds wanted an earthly king.
先の群衆は奇跡を求め、地上の王を求めていたのを覚えていますか?
And these crowds that we just read about here, they were no different.
これらの群衆も同じでした。
But Jesus wants the crowds to become disciples.
しかしイエスは群衆が弟子となることを望んでおられます。
The crowd saw the miracles. Some even experienced physical healing.
群衆は奇跡を見、肉体的な癒しを経験した人たちさえいました。
But the crowds mostly missed really understanding the spiritual salvation he offered that Jesus wanted his disciples to see so much that he pushed them into a boat and even into a storm.
しかし群衆はイエスが弟子たちに理解することを望まれた霊的な救いを全くと言っていいほど理解できませんでした。
But they failed to see the nature of his salvation because they failed to understand his nature as God.
彼はイエスの神である本質を理解できなかったため、イエスの救いの本質を理解することができませんでした。
The real disciples of Jesus experienced both.
真の弟子たちはその両方を経験しました。
And that's what made them his disciples.
それが彼らの弟子たるゆえんです。
And today, that's what Jesus wants you to be. He wants you to be his follower. He wants you to be his disciple.
それこそがイエスが今日あなたに望んでおられることです。
And by recognizing your need of salvation,That he offers from sin that he paid for by his own death on the cross.
イエスの信者、イエスの弟子となり、イエスが十字架の上での死によって贖ってくださった罪からの救いの必要性を認識することによって、あなたが自分の罪を悔い改め。
And when you repent of your sin and you accept Jesus and his sacrifice for your sin as the only source of salvation.Then you become his disciple.
あなたが自分の罪を悔い改め、イエスとその罪のための犠牲を唯一の救いの源として受け入れるとき、あなたはイエスの弟子となるのです。
And that's where I want to return to the primary point of this text.
ここでこのテキストの主要点に戻ります。
The pointWhere Jesus, declaring his identity as God himself, says to these terrified disciples, Take heart. It is I. Do not be afraid.
イエスが神ご自身であることを宣言し、恐怖におののく弟子たちにこう言ったところです。しっかりしなさい。私だ。恐れることはない。
He essentially says, Take heart. I am.Is with you. God is here. Do not be afraid.
しっかりしなさい。私だ。恐れることはない。私は神である。
The point of this passage is that Jesus uses his deity. He uses his identification as God to answer the fear of his disciples.
この箇所のポイントは、イエスがその神性、つまり神としてのアイデンティティを用いて、弟子たちの恐れに応えていることです。
Starting at the end of verse 48, we see this core aspect of this passage.
48節の終わりから、この箇所の核心的な側面を見ることができます。
He meant to pass by then, but when they saw him walking on the sea,They thought it was a ghost, and they cried out, for they all saw him and were terrified. But immediately he spoke to them and said, Take heart, it is I. Do not be afraid.
そばを通り過ぎるおつもりであった。しかし、イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、幽霊だと思い、叫び声を上げた。みなイエスを見て怯えてしまったのである。そこでイエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい。私だ。恐れることはない。と言われた。
Their faith was not only tested by the windy seas, but it was tested by their fear of the supernatural.
弟子たちの信仰心が試されたのは、 風の強い海だけではなく、超自然的なものに対する恐怖心もです。
There's a reason that ghost stories, for most of us, make us scared.
怪談が私たちを怖がらせるのには理由があります。
They deal with supernatural issues that none of us can really fully grasp and understand.
怪談は私たちの誰も完全には把握できない超自然的な問題を扱っているからです。
We sometimes enjoy that scared feeling, knowing that it's just fiction, it's just entertainment.
私たちはそれはフィクションであり、エンターテインメントであることを知りながら、その恐怖感を楽しむことがあります。
There's an entire industry of horror manga and books and movies.That's for the purpose of creating fear in us in sort of a superficial way.
ホラー漫画や本や映画の業界全体が表面的に私たちに恐怖を作り出すことを目的としています。
But the disciples were genuinely terrified.
しかし、弟子たちは心底怖がっていました。
And I want you to take note of this. Their fear was not...Sin.
留意してほしいことは、彼らの恐れは罪ではなかったことです。
Sometimes we want to believe that genuine fear that we have is sinful in itself.
時として私たちは、自分が抱く本物の恐れは、それ自体が罪であると信じてしまいます。
We mistakenly, and I believe unbiblically sometimes, believe that all fear of all types is sin.
私たちは聖書の教えに反して、すべての恐れは罪であると誤解し、信じています。
But Jesus doesn't condemn their fear.
しかし、イエスは彼らの恐れを非難しておられません。
Instead, he meets their fear head on by demonstrating in a powerful way that he himself is God.
それどころか自分が神であることを力強く示すことによって彼らの恐れに正面から立ち向かわれたのでした。
Now this is really important because when we fear, just like those disciples, it's because we don't understand the circumstances or they feel overwhelming to us like the waves. They feel so much bigger than what we can deal with at that time.
私たちにはとても重要です。私たちが恐れるとき、弟子たちと同じようにその状況を理解していなかったり、その状況が圧倒的で私たちよりもはるかに大きく感じられたりするからです。
And we need to be reminded that the Savior who saved us by dying for us is also the God who holds us in the palms of His hands. And as Job chapter 9 verse 8 said,Alone stretched out the heavens and trampled the waves of the sea.
私たちのために死んでくださった救い主は、ヨブ記9章8節にあるように、私たちをその掌中に収められておられる神であることを、私たちは思い起こす必要があります。神はただ一人で天を伸び広げ、海の大波を踏みつけられる。
The fact is,That you and I, we need to be constantly reminded of this because our faith in Jesus Christ is so weak many times.
キリストに対する私たちの信仰は実際たびたび弱くなってしまうので思い出させられる必要があります。
Think about the fact that the disciples had just watched Jesus feed thousands of people with five loaves and two fish.And yet we read this at the very end of verse 51 of Mark 6. And they were utterly astounded, for they did not understand about those loaves. But their hearts were hardened.
考えてみてください。弟子たちはイエスが5つのパンと2匹の魚で何千人もの人を養うのを見たばかりだというのに、マルコによる福音書6章の51節の最後にこう書かれています。弟子たちは心の中で非常に驚いた。彼らはパンのことを理解せず、その心が固くなになっていたからである。
Church, that is a astounding to me that rather than increased faith, the disciples were hardened in some way when they saw that happen.
弟子たちは信仰が強まるどころか、ある意味で固くなになってしまったのに驚きます。
They clearly believed in Jesus as the Messiah, but in the face of all the evidence, their faith in many ways was just as weak as ours is too much of the time.
彼らは明らかにイエスをメシアとして信じていましたが、あらゆる証拠を前にして彼らの信仰は多くの点で私たちと同じように弱かったのです。
And the only way to increase our faith is to get a bigger picture of who Jesus is and how great our salvation truly is.
私たちの信仰を高める唯一の方法は、イエスがどのようなお方であり、私たちの救いがどれほど偉大なものであるかをより対極的に理解することです。
This is once again the idea behind the gospel-centered life. The greater our vision of who God is and who God the Son is who saved us on the cross, the more our faith in Jesus grows.
福音中心の人生で学んだように、神がどのようなお方であり、十字架上で私たちを救ってくださった御子なる神がどのようなお方であるかについての私たちのビジョンが大きくなればなるほど、御子に対する私たちの信仰は高まるのです。
Tim Keller made the statement in a few different variations that it is not the quality of my faith but the object of my faith that holds me up.
Tim Keller はいくつかの多様な表現で、信仰の質ではなく信仰の対象が私を支えているとはっきりと述べています。
The object of the disciples' faith and the object of our faith is Jesus Christ.
弟子たちの信仰の対象、そして私たちの信仰の対象はイエス・キリスト様です。
He's not only strong enough to eternally save you by his death, he is the greatI am who appeared to Moses in a burning bush and appeared to the disciples walking on water, and he is there right now for you and for me, passing by, ready to act on our behalf.
イエスはその死によってあなたを永遠に救うことができるほど強いだけではなく、燃える芝の中でモーセに現れ、水の上を歩く弟子たちに現れた偉大なる私はあるであり、あなたと私の代わりにいつでも行動なさろうと、今まさに私たちのそばを通り過ぎようとされています。
Now acting on our behalf may not always mean that the physical or emotional or relational winds that are coming against usAnd causing us fear are going to be immediately stopped.
私たちのために行動してくださるということは、私たちに襲いかかり、私たちに恐れをもたらしている肉体的、感情的、あるいは人間関係上の風を直ちに止めてくださるとは限りません。
But it does mean that even in those winds, we can look to Jesus.Who Hebrews chapter 12 verse 2 describes as both the founder of our faith, the one who created our faith, and the perfecter of our faith, the one who will continually grow our weak faith to perfect faith in eternity in front of Him.
しかし、ヘブル人への手紙12章2節に、私たちの信仰の創始者であり、私たちの信仰を与えられた方であると同時に、私たちの信仰の完成者であり、私たちの弱い信仰を永遠に向けて完全な信仰へと絶えず成長させてくださるお方であると、と記されているイエスに私たちが目を向けることができるということなんです。
When we look to Jesus, our fear can turnto faith in light of the glory of our God and our Savior who says to each of us, take heart, it is I. Do not be afraid.
イエス様は仰ぐとき、私たちの恐れは私たちの神であり、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言ってくださる救い主であるイエスの栄光に照らされた信仰へと変えられます。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, today we come before you needy people. There are so many things in this world that make us afraid, that cause us to fear, that feel like winds of a storm coming against us. And yet, Lord, we walk with the one who owns the waters, who stills those waters, who made those waters. Lord, help us to turn and look at you, to have our fear replaced with faith in the one who tells us that we can take heart because he is God and we have no need to fear with him. Lord, for the one in here today who doesn't know Jesus Christ, turn their eyes towards you. Help them to understand their need of a Savior and their salvation found only in Jesus Christ today. We love you. We ask that you would continue to work through your word in our lives. We pray this in Christ's name. Amen.